で今月はですね、そこに入り口に書いてありますけれども、4月28日、この立教改修へという日を迎えます。ここで立教改修へについて今月はお話をさせていただきます。まあ、立教改修というのはどういうことかというと、まあ、仏一代の競争を、反釈して一つの宗派を開くこと、一つの宗派を開くことを立教改修と言ってます。それに、日蓮宗の場合には、日蓮大聖人が4月28日に初めてお題目を唱えた日がこの4月28日になります。それについて、今日は、話をしたいなと思っています。日蓮大聖人はご存知のように、阿波小湊の両親の子として生まれました。2月16日に、お生まれになったという。お釈迦様が亡くなったのが2月15日ですから、次の日に日蓮大聖人は小湊の両親の子供として生まれた。キム・ジョンユルと同じ誕生日でございますけどね。いろいろ違うわけでございますけども、この桃園にあたる両家の尼という方がいらっしゃいます。日蓮大聖人の桃園にあたると言われています。両家の尼、日蓮大聖人の両親も大変この両家の尼の方にお世話になっています。これ女性ながら領主の妻、そこの領主の妻、まあ、旦那さんが早く亡くなって領家の尼という名前になるわけですけども、すごく大きな力を持った方であると思われています。この方から日蓮大聖人は学費を支えられていました。両家の尼の援助を受けて学問に志し、清澄寺で出家得道をし、16歳から32歳まで16年間を比叡山や三井寺、高野山等、京都や奈良周辺の諸州の寺々を巡り、さらに鎌倉の寺々を回って修学、いろんな勉強をしていたわけです。この時の学費、いろんなお金がかかるのも、この両家の尼の援助があったと言われています。まあ、当時いろんな説があるわけですけれども、日蓮大聖人は両親の子供である。しかしこの時の時代に得度出家をするというのは両親の子供ではなかなか得度出家ができません。ですから桃園にあたるこの両家の尼、おそらく、日蓮大聖人もそういう流れを組んだ生まれの方ではないかと言われている説もあります。これはあくまでも説でありますから、はっきりしたことは分かってない。ただいろんな状況を考えると、そういうお生まれの方であったんではないかと考えられています。32歳の春、建長5年1253年にこの遊学を終えて清澄の旧師、前のお師匠さんですね、道禅坊のもとに帰られました。32歳の時に、だから阿波の小湊に帰ってきたということなんです。日蓮大聖人は7日間 清澄の朝日が森という深い山にこもって、まあ、禅定三昧に入りました。まあ、瞑想をしながら修行を続けたと。一蓮三大聖人は、その禅定に入って4月28日、復行と言いますから、ちょうど太陽が南東の方から上がるところに、三昧より出て上り来る太陽に向かって、32歳の朝方に現代三遍、南無妙法蓮華経というお題目を3回唱えられて、ここに立教の宣言を立てたのが、清澄さんの持仏塔というところで、初めてお題目を唱えたのが、この4月28日の我々の宗派の始まりになるわけです。ですからこの4月28日というのは大変我々の宗派にとっても大切な日である。ですからこの4月27日、28日には清澄さんの朝日が守りで宗門の方々が、修行をしてこの立教改宗に向けて正代経を挙げご報告をするというのが毎年の宗門の法要になっているわけです。ただし私が思うにはこの時に日蓮大聖人は初めてお題目を唱えたわけですけども、本人はおそらく開祖になろうという意思があったのではないんじゃないかと思います。ただ純粋にお釈迦様の時代に帰ろうと呼びかける、まあ、この世の鎌倉時代が乱れてる、疫病が流行る、いろんなものがある、このままではいけない、お釈迦様の時代に戻らなきゃいけないんだと、仏教運動の第一声でお題目を唱えて、お釈迦様が教えた法華経に帰依するんだと。これが4月28日、信仰の宣言があったと言われるのが、お釈迦様が、日蓮大聖人が生まれて800年ですから、今年。32歳ですから、今から768年前にお題目を挙げたと。それ以来、このお題目がずっと続いているということになるわけです。では、日蓮大聖人は、この16年間、16歳から32歳までの間、何を学んで、何を体験されたかと言いますと、お釈迦様が説かれた、8万四千の法門の結論は、お釈迦様の法華経にあること。8万四千の法門の中に、結論は法華経しかないんだということを、日蓮大聖人は思うわけです。ですから、お釈迦様が唱えた、書いた経文、一字一文字すべて、お釈迦様の真実の言葉、でありその経文の中で法華経が第一と言っておられるのだから、経文で説かれるままを金言を交えず、そのままいろんなことを考えずに信ずべきであるというように思ったからなわけです。この法華経がなぜ日蓮大聖人が素晴らしいかと思ったのは、要約すると、その時代はあの世が浄土であるというふうに言ってました。あの世がすべて浄土であるから、それに向かって 一般の市民の人たちもそういうふうに考えなきゃいけない。でも日蓮大聖人はそう考えなかったわけです。この世にこそ、今生きているこの世にこそ浄土があるんだと。あの世ではない、今自分たちが生きているこの場所に浄土があり、今生きる人間が努力をしていくことが一番大切であるという法華経の教えを日蓮大聖人は、これを広めなきゃならない、だから法華経第一だということを自分の信念を持って、その法華経である妙法五字に南無をつけて、南無妙法蓮華経というお題目を挙げたというのがこの第一声であるわけです。このいろんなお経というのはご存知のようにインドでできて、そして中国に渡っていくわけです。そして日本に来るわけです。しかしその渡ってる途中にいろんな手を加えられて改変されてるお経文がいっぱいあるんです。でも日蓮大聖人は、それは乳に水を混ぜたようなものである、お乳に水を交えたようなものである、その誤りを正しお釈迦様のお言葉そのままを伝えられたのが法華経であるということを宣言し、法華経すべてを表したものが南無妙法蓮華経であると宣言、教家の第一歩立教改修へを4月28日に行ったということになるわけです。現在大本山、清張寺清澄寺はどういうふうなことがあって日蓮宗になったか、最初から日蓮宗じゃなかったわけですから、清澄寺というのは、公認天皇といいますから、法起2年771年国造愚門寺の法という場所であったわけです。ですから清澄さんはいまだに国造菩薩が祀ってあります。一番最初は国造愚門の法という道場を持って、東国東の国を祈祷して歩いた不思議な星の回想と伝えられています。一番最初は、後に60年後ぐらいにこの自学大師円仁というお坊さんがいました。この山を再興し、房総第一の古刹、この時には天台宗になっているわけです。天台宗の有数の大寺院として発展していくわけです。その基礎を開いたのが円仁上人、天台宗だったんです。ところがですね、江戸の初期、今度は徳川家康の帰依を受けて、またお寺を再興していくわけです。この時に再興した宗派が真言宗です。ですから天台宗から真言宗に変わったわけです。まあその時の幕府の長が変われば、お寺もどんどん宗派が変わっていく時代であったわけです。そして第五三宝院という、京都に第五三宝院というお寺があります。その別院と清澄寺はなりました。天台宗から真言宗、そして第二次世界大戦後、31代、この天台宗の31代の岩村義雲氏の時に日蓮宗に帰属するんです。昭和24年2月16日にお釈迦様、日蓮大聖人の降誕会、誕生日の誠実に 貴族の式典が行われました。正式に真言宗から日蓮宗になったのが昭和24年です。だから本年で72年を清澄寺というのは迎えるわけです。まあそれまでにはいろんな宗門の総長内司官長、いろんなことでこの真言宗の、お寺にこういう理由があるから日蓮宗にぜひ帰属してくれと。お譲りをいただきたいってことを何年も何年も交渉をしてやっとその清澄寺の檀家さんはじめここは日蓮宗じゃなきゃいけないんだということになって今年72年を迎えるということなんです。この清澄の山で初めてお題目が唱えられて約700数十年今もこうやってお題目が唱えられている。私たちの先史先哲、いろんな先史先哲皆様のいろんな方々のお力があって今この道場もあるわ、また日蓮宗というものがあるということになるわけです。今私たちは現在コロナ禍でありまた変異株というものが出て大変な時期を迎えています。やっとねワクチンが出ましてね、東京都でも、まあ、順番で、ワクチンが打たれるということになりますけど、まあなるべく早くそういうものが出てまた薬が出てですね、少しでも落ち着けばいいなと思ってますけども、今我々がしなきゃならないのは命に合唱をし、やっぱり大切なのは私たちが生きていくということです。命に合唱をして手を合わせて一心にこの命がけでお題目を唱えられた日蓮大聖人の南無妙法蓮華経というお題目を心に唱えて、必ず来る未来に向けて精進をしながら早く、この災害 に向かって自分たちの生活が早く戻るように、ご祈念をしながら精進をしていきたいなんてことはございます。